リスナーの皆さん、コメントです。今日は2018年同時地方選挙での女性についてお伝えします。2018年に171のインドネシアでの地方は同時に地方選挙を実行します。これは2015年と2017年の同時地方選挙の後第3回の選挙です。2018年6月27日に実行する予定の地方選挙は2つの前の選挙と違うと感じました。なぜなら2019年の大統領選挙と違いからです。選挙管理委員会のアリフ・ブディマン会長は2018年の地方選挙では1億5800万人の有権者が参加して全国投票者の約 80% だと述べました。この数字は9600万人有権者で2015年の選挙と4100万人有権者と2017年の選挙より多いです。今年の地方選挙では男性候補者だけではなく女性候補者もいます。しかし今年の選挙での女性の政治参加は政治専門家の関心事ではありません。政党は候補者の選択可能性と資本力により集中しています。2018年の選挙は2019年の大統領選挙の成功のためのバロメーターとして使われる傾向があります。候補者の選択可能性と資本力の条件は男性候補者と女性候補者の間で同等に適用されます。その結果、女性政治家は一般的によく知られておらず、大規模な資本がないため、選挙で女性の候補者機会は少なくなります。2018年の選挙で女性候補者の機会と題した議論会は1月7日日曜日にジャカルタで開かれています。参加した統一開発党の政治家レナ・マリアナ氏によると、政治状況がインドネシアの女性を去っています。これは中央レベルのみに適用される約 30% の女性代表について2017年7号の法に反射しました。これまでの選挙法では 30% の女性代表は都市地区レベルに設定されました。1945年憲法の第28条参考に、すべての市民は政府の平等な機会を得る権利があると書いていました。しかし2018年選挙の文脈で女性の関与は期待通りに実現していません。多くの研究によると、貧困率、学校の中退、収入、女性の栄養は男性に比べて依然として劣っていることが示しています。女性の選挙で参加することは地方首脳などとして重要です。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。